준다 신디 인포메이션.
サンダフレサンダ、来てみて寄ってサンダの魅力一押し情報の時間です。サンダ市は観光施設の充実や地域ブランドの育成、また新たな観光資源の掘り起こしなど積極的な PR、 そして情報発信に取り組んでいます。この時間は魅力的な人、グループの活動、味覚、行事などを通じてサンダの魅力と元気をお届けしていきます。今日も広報交流政策官の矢作さんをお迎えしてお話を伺ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
先ほど打ち合わせでいろいろ伺ってますと、たくさんの動きをもうできるようになってきましたね。
そうなんです。少しずつ街ににぎわいが、はい、感染と症対策を施した上でですけれども
そうですね、
にぎわいが戻ってきているのを実感してワクワクしてきましたよね。
本当ですね、うん、じゃあ最初に今日のご報告はどんな内容ですか。
はい、もうこれぞサンダフルサンダということで、うん、ぜひ今回お聞きいただきたいのは、はい、もうお聞きの方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、5月14日に新宮進先生の、元気のぼりプロジェクトというのを開催させていただきました。はいはい、サンダ市が主催しています公民未来塾の特別編ということで、青空の下、有馬富士公園の、大芝居広場、青空の下で先生と一緒に大きな白い布地に自由に絵を描いて空に飛ばすという素晴らしいプログラムを、はい、もう楽しくてワクワク、もうお子さんたちももう笑顔で、はい、ちょうど前日すごい雨でしたので、はい、午前中はちょっと曇っていたんですけれども、うん、冒頭のね、新宮先生のご挨拶がまたちょっとしゃれてまして。
どんなご挨拶ですか。
大丈夫です、僕がお空の蛇口を閉めておきましたから今から晴れますって言ってくださって、本当にもう午後からはもう眩しいぐらいの日差しで、はい、でも適度に風があって、
はい、
本当素晴らしい一日でした。はい、
たくさんの方のね、集ってらっしゃる作品を作ってらっしゃる様子がお写真今ね見せていただいてるんですけども、
なんか楽しそう
ね。大人の人はこういう大きな白い布を見るとちょっとこう躊躇して戸惑ってどうしようと思うとかあるんですけど、子どもさんはいかがでしたか当日。
そうですね、本当子どもさんたち自由に書いてくださるんですけれども、これも参加された親御さんがおっしゃってたんですけども、最初なんかうんって思いながら、こう向かってるんだけど、布を前にしてるんだけど、でもそれがだんだん描いてるうちに本当に自由にお子さんたちがそのアイディアが出てくるのが嬉しいってお母様がおっしゃってたこともあって、一応もちろんハケとか筆とかは用意しているんですけども、そこにもお写真あると思うんですけど、みんなその座り込んで手のひらとか足の裏にもういっぱいその絵の具を塗って、でペタペタペタペタ
出てます、出てます、
もうすごいことになってまして
全身使って、
そうなんです。であとはその同じハケでも描くだけじゃなくて、こうハケを絵の具につけてピッピッピッって飛ばしてみて、それで表現したりとか、お家とかだったらもう母さんやめてくださいっていうようなことを、
ね、壁や床がね、
そうなんです、
絵の具で大変だっていうところ
が、でもお母さんお父さんたちももう絵の具だらけで、本当素晴らしいね、もう伸び伸びと、
ちゃんとブルーシートを敷いてらっしゃるから芝生も守られてるし、
はい、一応大芝生広場なので、ちょっとペ絵の具とかね残っちゃったの帰り職員がみんなで洗いながら、ね、芝生も養生しなくちゃいけないんですけれども、
ね、そうですね、皆さん何人ぐらいの参加だったんですか。
90名、約100名近い、はい、お母さんお子さん、
そう、
去年に続けて、はい、去年初めて三田市がご一緒させていただいて、今年が第2回だったんですけども、去年のリピーターの方もおられて、抽選だったんですけどもね、リピーターの当たった方もいらして、やっぱりそういう方きちんと心得ておられて、
あ、そうなんですね、
はい、皆さんすごくお上手に書いてくださいました。
だいたいこう出来上がる時間は、
そうですね、3.5 メートルの大きな布で、表と裏と片身ずつ、
はい、ですよね、で
半身が1時間半みたいなで休憩、お昼休憩の間にそれをちょっと乾かして、はい、で午後からまたそれを書いて、
はい、
で吊るして、風見湯の池の上にずっと、
いつもステージを置かれる
そうなんです。あの池の上にずらっと並べて、
はい、水面に映って余計に綺麗ですね。
そうですね、先生も書いてくださって、あで、はい、突然だったんですけど、先生がサンダリーノを書いてくれまして、大きなサンダリーノを、
本当ですね、
はい、で子どもたちと一緒に、記念撮影もしていただきましたし、もう池の上の真ん中にサンダリーノがヒューヒューって泳いでました。
そうですか。
はい、去年はコロナで、はい、ちょっとうつうつして、お子さんたちもねストレス溜まってるから、ね、じゃあ自由にやってもらいましょうって言って、はいはい、で今年は第2回っていうことで、はい、コロナももちろんちょっとだけ状態化をして慣れてきているところもあるんですけど、いろいろ親御さんからお聞きすると、うん、例のウクライナの事件とかで子どもさんがテレビを見てて、やっぱりすごくこう、
はい、考えて萎縮しちゃう、
もうストレスを持っておられるっていうのを聞いて、ね、じゃあそういうねお子さんたちのストレスをちょっとでも解放してあげて、でやっぱりこの先生の思いでもあるんですけど、はい、サンダの子供がみんながワイワイ元気にこう笑って動き回ることで、この元気をサンダから世界のお子さんに届けたいと、今年はだから先生とご相談して、今年のキャッチフレーズはこのチラシにも書いてあるんですけど、はい、地球の上を風が吹く、世界の子どもたちに元気を、風に国境はないという素敵な、はい、キーワードを先生からいただいて、やっぱりここサンダで子どもたちが元気に遊べるっていうこと、この幸せな空間を持ってるっていうのはサンダの子どもたちにとって大切な、はい、ものであるし、当日森市長も会場でご挨拶されたんですけども、やっぱりこれがきっと子どもさんたちの、いつか大人になった時にふるさとの記憶としてね刻まれることが、きっと刻まれるよっていうことをお話ししておられましたけれども、サンダから世界に元気を届けたいと。で、おそらくその大きな体育館とかあれば同じことはできると思うんですけれども、はい、サンダならではの大きな空の下で周りはもう木々に囲まれて、もう伸び伸びとと、もうこんな環境は本当にないので、もうまさしくサンダフルサンダ見ている私たちも本当に嬉しくなって解放されるような、いい時間
です。鳥のさえずりも聞こえたんじゃないですか。
そうなんです、はい、もう風がそよぐし鳥は鳴いてるし、本当にちょうどいい、ちょっと夏だと暑いかなみたいな。
そうなん
ですね、去年は5月の予定だったんですけれども、はい、コロナの、
ちょっとまだ、
外出禁止があったので11月の終わりに開催したんですね。もうギリギリ、もう寒くなっちゃうギリギリの時だったんですけど、やっぱりみんなで言っていたんですけれども、季節によってお子さんたちの各への雰囲気もちょっと違うかなみたいな。
やっぱり光が違うから
でしょうか。日差し光が違うと違うのかな。
色合いが違いましたか。
なんかそんな気がしたんですけれども、でもどっちももちろん明るく元気なんですけれども、はい、もう本当にみんなそれぞれのアイディアで、同じペタペタ手形やってる人も自由にやってたり、それを何かこう鱗のように作ってみたりとか、
だいたい一人で、何人かで一枚ですか。
そうです、3、4人から、5、6人ご家族でとか、お友達でとか、あとおばあちゃまのお誕生日記念で一緒に来たのっていうおばあちゃまがいらっしゃいますけど、お孫ちゃんと一緒に書いておられました。
それはいい記念になりますね。
本当に大切な家族とのお友達とのふるさとの思い出っていう、こういうものを持ってるお子さんってやっぱり違うし、でこうやってお友達と一緒に仲良く遊ぶことを原体験で持っていれば、なんか世界中から戦争もなくなるぞみたいな、ね、そんな簡単なことではないんでしょうけれども、きっとこういう体験ってかけがえのないものになると、
誰にも奪われません、はい、この作ったね、はい、思い出っていうのはね。
そうなんです、
本当にいい笑顔がたくさん写真が出ております、
はい、
これはまた何かの形で皆さん見ることはできるんですか。
そうですね、書いていただいた後1週間、池の上で 経営をしてたんですけど、それをありまして、はい、今市役所の1階で、はい、半分ずつ1週間交代で、うん、飾らせていただいてますので、ぜひ、はい、市役所にお見えの時はちょっと2階の方を見上げていただくと、
本当ですね、
はい、はい、見ていただけます。
はい、素敵な、プロジェクト元気のぼり、
はい、
はい、この間、
ま、おそらく続いていきますので、はい、ぜひ来年は皆さんも参加していただければと思います。
抽選で外れた方残念と思ってらっしゃるんですけど、次回ぜひですね。
そうですね、はい、はい、
さあ続いてはどんなお話になりますか。
は
い、
では次はちょっと今から募集を開始しますよというプロジェクトをご紹介させていただきたいのですが、はい、去年三田町博2022ということで、はい、新しく始めたイベントを、そうそうそう、こちらでもいろいろお話をさせていただきましたし、はい、参加してくださった方も何人か、ね、この場でご紹介してくださったということで、
はい、
三田町博っていうのはいろいろやっぱり観光のにぎわい、町のにぎわいを三田市も目指していきたいんですけれども、うん、まあ、三田には富士山もなければ姫路城もないぞと大阪城もないぞと、でも三田にはこの豊かな自然があって、で三田の地でいろいろ生き生きと活動しておられる、うん、もう本当にエンジョイしておられる人がいっぱいいらっしゃると、はい、その方たちに集まっていただいて、はい、その方たちと一緒に体験することで、うん、参加する人も楽しむ、で遠くからじゃなくてまずは市内にいらっしゃる方に三田の魅力を知ってもらって何回も楽しみたいって思って、で、まあ、もうちょっと近くの関西の方、今コロナでも動けるようになったら、 その近郊の方も来ていただいて、でこう住まうようにふるさとに住まうように繰り返し訪れて楽しんでもらうような観光、これ今マイクロツーリズムとか着地型観光とか専門用語では言うらしいんですけども、まさに、はい、サンダーがここに適し、これに適しているよねって、いろんな町の中にこう様々なエリア、特色あるエリアが、ニュータウンもあれば古い歴史ある町もあれば、里山もあるし、いろんな方が今活動してくださっているので、その方たちと一緒に街を賑やかに楽しんでいきましょうというプログラムなんですね。
そう
ね、はい、だからこれは参加される市民の方もそうですし、はい、事業者さん、去年も農協さんとかも、JA さん、農協さんで JA さんも参加していただきましたし、他にももちろん観光協会さんは一緒にタッグ組んでやりましたし、で行政、はい、こんなチームサンダでサンダを盛り上げていこうというプログラムでした。
はいはい、
で去年になりますよね、はい、10月の終わりから11月の終わりまで11のプログラムで試行ということで、はい、トライアルということで、
そうでしたね、はい、
はい、でも250名ぐらいの方が参加いただいて、もう本当に大盛況で、
たくさんの方が、
そうなんです、コロナでどうなるかなとか言いながらも、ね、実はちょっと心配もしながら集まってくださるかな、どうかなって言ってたんですけど、もうすべて11のプログラムすべてほぼ満員御礼みたいな形で、
そうだったんですね、
はい、火脚根菜バスで黒豆取りに行って、でそれを一緒に新規バスさんに乗って、でパスカルサンダで
ニュースによく取り扱われた、
はい、もう美味しい農作物があって、地域の交通があってみたいな話もありましたし、あとはゴルフ場でノルディック、
そうそうそう、はい、この方たちの企画された方にお越しいただいて楽しいお話いただきましたね。
あとは、古くからある町並みの中で町歩きをして、で新地湯さんに入って、そうそうそう、ちょっと一杯みたいな大人のコース
を、ね、いいですね、落語を聞いてちょっと一杯、
はい、そういう町屋の落語でちょっと一杯、ね、落語は、ね、お昼だったんでちょっと一杯はなかったんです。
そうなんですか。そうでしたか。
まあ、でも大人向け、はい、でもちろん子供向けもね、伝説バスに乗って、バスの操車場を見学とかね、
もう車の大好きな方にはとっても嬉しい、特別な、
お子さんもすごい喜んでおられましたし、ね、はい、だからいろんなそういうプログラムがありまして、うん、はい、事業者さんたちがそれぞれに考えて魅力をすり合わせて、
はい、
ここ行ってここ行って、そしてここへ行って、うん、最後はニコニコお土産持って帰るみたいなそんなイベントをたくさんしていただきまして、で今年がいよいよ、じゃあ実動開始ということで、本格的に、三田町博2022ということで、
はい、
今年令和4年の10月22日土曜日から11月20日の日曜日まで、はい、 開催いたします。まあ、去年11プログラムということだったんですけど、じゃあ今年はまあ30ぐらいをめどに、いろんな方に参加してほしいなって思っています、はいはい。からもう何でも本当いいんです。例えばここはフラワータウンなんですけれども、はい、三田の街並みってお花が素敵 で、
はい、そうですね、
ちょうどこの間街並みガーデンショーとか、
そうですね、三田のあの辺りも皆さん歩いてらっしゃる方多かったですね、
はい、そしたらじゃあ三田のお花巡り、素敵なお花をちょっと巡っていただいて、はいはい、でまあそこはどんな移動手段をするかはちょっと考えて、でじゃあ見るだけじゃあれですから、はい、途中にお昼ご飯ちょっとサンダの美味しいものを食べるのか、はい、あるいはせっかくだからそのガーデンのハーブティーをちょっとスイーツと一緒にいただくのかとか、いい、ね、まあ、いろんな、
なんか考えるとワクワクしてきますね。
そうなんです。
これはグループとか事業所の方が考えて、はいはい、それで、ま、前回もそうですけど、参加費用というのはいただいていいわけですね。
はい、いただく。これはやはり、はい、町役観光でもって、はい、それはもう、事前、いや、なんていうんですか、ボランティアの無償サービスではなく、
はい、ではなく
しっかり、サンダの観光事業を通して、はい、事業者の方にも、しっかり、儲けていただくっていうと言葉が変なんですけど、はい、きちっと利益を出していただ、はい、損はせずに、はい、で、しっかり儲けていただいて、次の事業に、はい、還元していただくということが、にぎわいによる街づくりですから、観光を楽しみながら、しっかりその代価はいただいてくださいという企画でございますので、
未然に切ってではないわけですね。
はい、きちんとそれはなんか犠牲になってやることではなくて、しっかりその街で遊んでいただいて、はい、楽しんで帰っていただこうというプログラムです、はい、はい。だからいろいろなんかこう、例えば今私が思っていることで言いますとね、サンダはやっぱり歴史ある街なの で、ね、久喜のお殿様の城下町があったり、はい、あるいはそのいろんなこう歴史ある場所もありますから、はい、そういうところを巡っていただいて、
あれね、お話を伺うとね、私も一回ゆっくりと歩いたんですけど、はい、2時間ぐらいかかって、はい、歩いた距離100メートルもないかもしれないです一つ一つにやっぱりよく精通された方がお話伺えるの で、
そ、 うですよ、ね、
その石がね、別物に見えるんですよ、はい、
わかります、
ええ、
溝がすごい街を分けてたのですが、
そうですそうです、はい、でここに水がある、流れてるって思ってたのが実はねっていう話になってくると、うわーってなるので、そのお話を伺えるっていうのは面白いですよね。
で、それがまさに着地型観光マイクロツーリズムであって、
結局そうなんです、ね、
そうなんですよ。別にその素晴らしい USJ があるわけでもなくそんなのがなくても、ここにキラキラしている何かこう、物があったり、あとストーリーがあったり、そういうものがあるのを、やっぱりまだまだ知らない人がたくさんいらっしゃる、はい、私もそうなんですけれども、
私もそうです。
わーってびっくりするのが楽しいし、そういう魅力をね、どんどん街の中に見つけていければ、これいろんな、最初は市民の方にまずそれを知っていただく、
はい、
で市民の方がそれに気づくと、なんか自慢したくなるじゃないですか、
誘いたくなりますね、
そうそう、友達にちょっと来ないみたいなついでに美味しいものもあるわよみたいな感じ
で、ね、
でそうやって周りの方も一緒に来ていただく、
はい、
でそうしていれば、ひょっとするとこのままずっとコロナが解放されていった時に、落ち着いていった時に、インバウンドが戻ってきたら、はい、何よりそれがサンダの歴史として海外の方にも PR できる魅力にもなるし、もうどんどん磨いていきたいと。
そうですね。でしかもこうやってサンダ町博ということで、いろんな角度から の年代の方にこうスポットを当てていくことが、ターゲットを絞ることもできるので、
うん、そうですね、
何種類ぐらいを今回は企画を、
まあ、30ぐらいはと思っています。はい、やはりかといって、その皆さんそういうプログラム作りに長けておられるわけではない。
そうですよね。
で、プロの観光の方だけじゃない、はい、誰でもサンダの事業者さん参加していただきたいので、はい、皆さんにワクワクするプログラムを見つけていただく、考えていただく、はい、共同してすり合わせていただく、はい、じゃあ 行政三田市は何をしますかっていうことで、去年もそうなんですけどプロの観光プランナーさんにアドバイザーになっていただいてますので、はいはい、この方に例えばいろんなおもてなしの仕方、はい、そのプログラムの立て方、はい、でもちろん事故もないように、はい、リスク管理も含めて、去年は笑顔の作り方っていう
講習だ
ったんですけどやっぱり自分たちが楽しくないとお客様は楽しくないですよっていう話もあったりして、あるいは市がそういうだからプログラムっていうかこう磨き上げの場を市が提供させていただいたり、まあ、あるいはこういった去年のこれパンフレットですけれども、はいはい、こうしたパンフレットを市が作ることで、広報告知を、まとめてさせていただくとか、ね、市はそういうふうにちょっとバックアップをさせていただくということで、とにかくみんなでこの1ヶ月間、にぎやかに楽しみましょう。
そうですね、言ってみればご自分たちの畑でうちはこんなお野菜が取れます、でもそれを美味しいお料理にするのは私は知らないですっていうところのお手伝いがしていただけるんですね、はい、
そうです、まさにそのレシピを、プロの、アレンジを教えていただいて、でご提供すると
。なるほど、じゃあ自分たちはこういうものが取れますってことはお伝えすることはいくらでもできるから。
そうですね、はい、
なるほど、
はい、まさにそのお野菜巡りも楽しいかなと思いますし、
そうですね、本当ですね、それはこうあの参加するための説明会みたいなのあるんですか。
は
い、
実はそれが今度6月9日木曜日に開催をいたします、はいはい、三田の町を遊ぶ博覧会三田町博のプログラム主催者説明会を開催いたします。里の根ホールで行いますので、これもまたホームページなどで見ていただければ詳細ご覧いただけますので、はい、あの何か、それだったらやってみたいけどってうちの事業、あのうちのやってる今あれをなんかやってみたいなって思って、でおられるような方がおられたらぜひ参加していただいて、はい、あのいろんな留意点ですとかスケジュールですとか、
じゃあ具体的にはまだ決まってなくてもそのやってみたい気持ちがあるという方が行けば
いいですか。そうですね、はい、ぜひ。で去年参加トライアルで参加してくださった方たちっていうのが今度まさにリーダーとなって
先輩として、
はい、先輩として一緒に、あのお話をしていただこうと思っています。
そうですか、はい、分かりました、はい、6月9日里の根ホール、はい、2階ですかね、今、はい、あのパンフレットとかチラシいただきました、
はい、
スタジオ前にも置いておきますので、はい、ぜひ皆さんお持ち帰りください、
はい、ぜひお手に取って、はい、ぜひご参加ください。
はい、分かりました、はい、秋に開催されますから今からいろいろと準備楽しそうですね。
そうです、なんかね、秋ですから食べ物も美味しいし
美味しくなります。
美味しいし、で紅葉とかも綺麗ですし、はい、
ね、
なんかいろんなそれこそ火山や金正寺やいっぱいあったらそんなとこ巡ってパワースポット巡りもいいかなとか私がいろいろ考えてるんですけど
あの、ぜひアイデアが湧いてきますね、
はい、ワクワクするお話を皆さんで作り上げていただければと、三田ならではの楽しい、はい、企画になればと思っています。
ありがとうございます。三田町博のお話もいただきました、はい、その他はいかがでしょうか。
そうですね、今あの紅葉のお話もさせていただいて、はい、紅葉も楽しんでいただきたいとか言いながら、実はこの春三田桜物語、
そうですね、
はい、PR させていただきました、はい、あのキックオフがこれが残念ながら雨だったんですけれども、はい、でもちょうど桜の時期になりまして、はい、皆さんにどういう思いで三田桜物語三田市が取り組みを始めるかということをしっかりとお話をさせていただきまして、はい、あのチラシなんかも手に取っていただきまして皆さんから温かいお気持ちもお寄せいただきました、はい、で、まずにぎわいづくり、桜のにぎわいづくりが大切ですけれども、うん、この景色を絶やすことなく、うん、50年後100年後の将来のまだ見ぬ三田の子どもたち、まだ生まれてもいないようなお子さんたちにこの素晴らしい景色を伝えていきたい、守り続けていきたいという趣旨でございますので、はい、桜の花が終わったところでいよいよ山桜の種を取って、はい、それを育苗していくという今年初めての、はい、プログラム事業が始まります。これが6月4日桜の里親会、はい、この間あのこの話も担当者が熱く語ってくれたかと、
はい、なぜ山桜かってお話もいただきました。ソメイヨシノがクローンだったという。
そうなんです、
ね、だから子供が作れないと、
はい、
で山桜だったら美味しい種が 取れる。美味しい種って言っちゃいましたけど、さくらんぼからってことですね。
はい、で私も初めて、今実はその6月の4日に種を取る、はい、光月でちょっと、うん、ご協力いただいて、その山の斜面にブルーシートを引いて、でそこに落ちた種を拾い集めて、でやっぱり種も新鮮な方が発芽率がいいということなので、はい、だからその6月4日のちょっと前にまたブルーシートを引いて、はい、なんかで引くんですけれども、で拾ってっていう今準備をしてるんですけども、
そうなんですね。
いやー、門垣さん、桜の種、さくらんぼは、まあ、別ですよね。美味しくて高級なさくらんぼ、桜の種なんて意識されたことありませんでしょう？
全然ないです。
私も初めて、初めて見たんですけど、ハラハラ風に舞う花びらが散った後にその受粉して、はい、そのまさにさくらんぼのようなちっちゃな実がなるんです。で
それ
が
羽付きのような感じなんでしょうかね。羽付きの黒いのがついて上にこう羽があったり。
そうでは、ま、私が見たのはそうではなかったんですけど、私もちょっと門外観なんでよくわかんないんですけれども、でも赤い実があって、でそれをそう思ってみると街の中でね、あ、落ちているところもあったりするので、いやー、桜大好きとかって人生40年間桜の花で宴会したり十分楽しませてもらいましたけれども、桜のその種とかそういうことって本当意識したことなかったので、これも面白いかなと、
は
い、でこれを育てて、もちろん一博の先生のご指導のもとに、はい、で今今年のご参加いただく、メンバーの方はもうすでに抽選終わって、
そうでしたね、はい、5月20日が締め切りでしたね。
そうなんです、はい、ただこれで今年いろんなその種を種を育てるって変ですよね。種を取る。種を、なんかいろいろ種を加工じゃないんですけど、その中を取り出して。
発ができるように準備するんですか、
はい。はい。で、そこはもう一博の先生がご指導いただいて、はい、で、苗を育てて、はい、で、まあ3年ぐらいちょっとかかるらしいんですけど、それをいよいよ、皆様方の、事業所だ、お家だ、向こう側沿いだとかいろいろ、はい、はい、上戻していきますので、その時にはぜひもう皆さん方にも参加していただくことになりますので、
これは毎年されていくんですか？
そうですね、まあ、今年まずやってみてどれぐらい定着して、はい、どれぐらいできるかって、でも一応基本的に向こう5年間の事業なので、しっかりそこは育てていきます、今ソメイヨシノだけでも向こう側沿いに4100本あるのが30年後には枯れてしまうことが、
寿命がそんなに短いと思わなかったですね。
でそれを全てを植え替えるわけではないんですけれども、うん、やはりそれだけの本数もいりますし、当然資金もいりますので、
そうですね、
これも市民の皆様、事業者の皆様に、うん、ぜひ将来に伝えていくということで、皆様の町の皆様の桜と思って応援していただきたいなと思っています。
里親っていうのが素敵ですね、ネーミングはね、
はい、やっぱりきちんと愛情をもっと育てて、でそれをまた社会に大きくして育てて、もらうという、
そうですね、はい、自分たちの手で作っていくっていうのがすごく親しみを感じますのでね。
そうですね、本当に今まで見ていた桜の風景ももちろん素晴らしいものだったんですけれども、まあ、県が植えてくださった桜並木、はい、ただ楽しむだけじゃなくて、もっと桜について、一泊が一緒ですから桜について学ぶという、
ね、はい、
過程もございますし、
です
、ね、で春花があって、で今種があって、でそうすると秋には紅葉があるし、で、ね、それから夏、冬枯れてしまいますけれども、また咲く前のつぼみには素晴らしいなんか花の色素があって、染色とかにも使われるとか聞きますので、
なん
か年間を通じて桜をなんか一つ大切な町、 ずっと住み続けられる町三田のシンボルとして桜を見ていただいて、で一緒に関わっていただいて、これを大切に守って、将来の未来の子どもたちにこの素晴らしい町の風景を伝えるっていう取り組みに、もう一人でも多くの方にご一緒していただきたいです。
そうですね、はい、残念ながら今回の6月4日分はもう、はい、締め切ってますけども、はい、またいろんな形でご報告もいただけると思いますので。
そうですね、三田桜物語というタイトルのもとにいろんな事業を考えていこうと思いますので、折々で皆様方のご都合に合うときにご一緒に参加していただければと、もう何よりでございます。
ありがとうございます。今日も盛りだくさんのいろんな内容がございました、はい、ぜひ皆さん今日お聞きになった一つでもまた話題にしていただくことで広がっていきますから。
そうですね、はいはい、
まずはぜひ三田町博、はい、秋に行われる、主催者現在募集ということで、チラシもスタジオ前に置いておきますので、はい、お持ち帰りください、はい、今日は広報交流制作官の矢作さんにお話をいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
サンダフルサンダ、来てみて寄ってサンダの魅力一押し情報。この時間は旬の観光に関する話題やサンダの魅力と元気をご紹介してまいりました。次は6月23日の木曜日午後4時5分からお送りする予定です。次回もぜひお聞きください。